木枯らしの森鳥比べ。木枯らしの森には森をめぐっての争い事から生まれた古い言い伝えが残っています。木枯らしの森は遠い昔から長い間その帰属領分をめぐって東側の羽鳥村と西側の南わらしな村との争いの種でした。今からおよそ200年ぐらい前のことです。羽鳥村の名主東兵衛さんから産めの名主八兵衛さんに、私たちの努力でなんとか平和のうちに話をつけようではないかと相談が持ちかけられました。そこで両方の村から親方衆が集まって相談が始まりました。しかし長い間の争い事ですから、そう簡単に良い知恵が出てくるはずがありませんでした。するとある者が発言して、皆の衆聞いてくださらんか、それぞれの村から力自慢の代表を一人ずつ出して、力比べか我慢比べをして、勝った者の側に森を預けることにしようではないか。それは面白い、妙案だ、良い考えだ。皆さんはいかがかな。賛成、賛成。こうして相談はまとまり、それぞれの村では力自慢の選手探しが始まりました。さて、木枯らしの森鳥比べの方法はと言いますと、これが今日まで二通りの話が伝わっています。はじめに南わらしな側に伝わっている話からご紹介しましょう。定められた日になると、木枯らしの森の周囲には幔幕が張られ、桟敷も出来上がって、両村の親方衆や応援団、さらに近郷からの見物人でいっぱいになりました。やがて勝負の時間が近づくと、競技場の中央では赤々と焚き火がたかれ、大きな釜で湯が沸かし始められました。また幕囲いの中では、両村の代表選手が裸になって友人に激励されながら準備に取り掛かっています。頃合いを見計らって勝負検査役が中央に進み出ました。さーてさて、皆の衆、ここに控えております両村の代表選手が、ここにある煮え湯の中に1、2、3で手を腕まで差し入れます。長時間入れていた方が勝ち、すなわち勝った方がこの木枯らしの森の所有村になります、と声高々に勝負方法を説明しました。見物人は一瞬どよめき、どうなることかと固唾を飲んで見守っていました。やがて検査役は二人の選手を呼び出しました。ではただいまより勝負を始める。二人とも準備は良いな。1、2、3でずんぶと入れるのだぞ。さあ、よーい。1、2、3。さあ、大変だ。ぐらぐらした煮え湯に怯えて、南わらしなの選手はガタガタと震え出し、顔色は真っ青になってしまいました。この様子をとっさに見て取った羽鳥村の選手は、相手の腕をむんずとつかみ、おい、さあ入れようではないか、と大声で叫んだのです。その剣幕の恐ろしさに、南わらしな村の選手は、参った、と言って逃げ出してしまいました。そこで羽鳥村の選手は、手を煮え湯の中に入れることもなく勝ちとなって、それ以来、木枯らしの森は羽鳥村の領有となり、今日まで続いているというのです。 これは南わらしな側に伝わっている話ですが、羽鳥側には次の話が伝わっています。情景は先の話と同じですが、こちらは煮え湯が変わって、焼け火橋になっています。中央の火の中には、一本の火箸が真っ赤に焼けています。さあさあ、誰でもよい。真っ先に焼け火箸を握った者が勝ちだ。勇気ある者は火箸を頭上に掲げてみよう。さあ、始め。それ、急げ。さあさあさあさあ、誰もおらんのか。勇気あるやつはいないのか。検査役の大声の劇にもかかわらず、皆恐れて誰一人握る者がいません。すると、よし、俺がやろう、と大声を上げた者がいます。見物人が一斉に声の方に目をやると、なんとそれは羽鳥村の名主、藤兵衛さんではありませんか。藤兵衛さんはおでこが異常に発達して大きかったので、尼大藤兵衛のあだ名があり、一目でそれと分かったのです。唖然としている見物人を押しのけ、ずかずかと中央に進んだ藤兵衛さんは、息もつかず、やあとの掛け声も早く、家中の焼け火箸を振り、頭頂を高く差し上げました。見物人はわーっと大歓声を上げ、ただただ藤兵衛さんの豪胆さに驚き、その勇気を褒めたたえたのでした。こうして木枯らしの森は羽鳥寮となったのですが、実はこの時、藤兵衛さんは手のひらに塩をいっぱい握っていたということです。さて皆さん、この小さな森にどうしてこのような話が伝わっているのでしょうか。ではその舞台となった木枯らしの森について少し紹介してみましょう。静岡市の西北、羽鳥と牧ヶ谷を東西に分けて流れるわらしな川の中州に小さな島があります。川の中には珍しいこの島を木枯らしの森と呼んでいます。この森は、君こうと我こそ胸に木枯らしの、森とはなしに影になりつつ、これは紀貫之の娘の作と言われていますが、この歌をはじめ歌人の藤原の定家、他多くの人々によって平安時代から歌われてきました。また近くは詩人の中勘助によって、泣き迷う産めの橋を分かれきて、こゆるも悲し木枯らしの森、と読まれたのをはじめ、歌の名所として紹介されてきました。森の上に輝く月光が、川並みにきらめく夜景は、まことにこの世のものとも思えないほどの美しさで、思わず足をとどめるほどです。このように、木枯らしの森は歌の名所としてだけでなく、周辺の美しさや環境の良さから、児童生徒の遠足に、夏の水遊びに、また鮎釣りにと、市民にとって欠くことのできない、爽やかな憩いの場として賑わっています。さて、このわらしな川の真ん中にある小さな島、木枯らしの森は一体誰の所有なのでしょうか。森は地形上から当然西側の南わらしな村のものだろうと思い続けてきました。ところが、これが東側の羽鳥村のものだというのです。美しいものを独占したいとの欲望は、洋の東西を問わず、人間社会にはつきものです。身近な同じ河川内の 船山になかった争奪戦が、この木枯らしの森にだけあったのも、万葉人以来慕われ続けた森の美しさに、そのゆえんがあったのでしょうか。